耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第936回10月2日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。
坂本龍馬ファンの皆さんお待たせしました、ね、来年の大河ドラマを楽しみにしてる、ね、方も多いんじゃないでしょうかね。龍馬伝ということで坂本龍馬の大河ドラマなんですけども、今回ご紹介する本は龍馬に関係する本です。それでいてアマゾンの人生論生き方部門で売上第1位になったものなんですね。で、坂本龍馬といえばですね、まあ、多くの俳優さんが今まで演じてきてますけども、次の大河ドラマは福山雅治というわけでですね、女性の方とかあと主婦の方とかね、福山雅治ファンはですね必ず見たいと。で、龍馬ファンは当然見ると思うんですけども、福山雅治ファンの方がですね、龍馬ってどんな人だったか勉強したいなんていうのをね、言ってるのをミクシーとかで見かけたんですよ。というわけで龍馬といえばどんな人だったっけというのですね、簡単にご説明しますと、幕末の維新志士の一人とされています。新たな日本の夜明けを見ることなくね、暗殺により死亡した悲劇の人というイメージもあるかもしれませんけども、あえてビジネスに絡めたトリビアを挙げるならば、1865年から1868年の3年間亀山社中および海援隊という組織を作ってましてですね、龍馬は、これが施設海軍であり、まあ、武器などの取引をした貿易会社なんですけども、薩摩藩の資金援助を受けていたので、一説によると日本初の株式会社なんじゃないかなんていう説があるんです。というわけで日本初の株式会社を作った男坂本龍馬、まあ、それ以外にもね、当時の常識に縛られないすごい新たな考え方とかをしてたので、まあ、幕末の世において貴重なね、既存の常識を打ち破る、まあ、リーダーだったのかもしれません。では今日はそんな龍馬の言葉を紹介する一冊ご紹介しましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はインフォトップ出版より出ております、茶谷清著、武田双雲書、龍馬のごとく自分らしく幸せに生きる82の法則という本です。坂本龍馬を尊敬していますという人は非常に多いんですけども、ま、龍馬の魅力はね、どんなところだと皆さん思うでしょうか。今回はですね、まあ、龍馬ファンの方はもちろんなんですけども、まあ、それほどね、龍馬に興味がなかった人にもぜひとも読んでほしい一冊です。非常に読みやすい一冊だと思います。で、龍馬の生き方や言葉に影響された方、またね、龍馬の生き方を尊敬していますという方非常に多いと思うんですけども、著者である茶谷清さんもですね、その中の一人なんですね。茶谷清さんは1957年大阪生まれで、企業コンサルタント及び人を元気にするセラピストとして活動されています。事業内容がすごいあるのでちょっと省きますけども、家庭の事情でですね、小学校5年生から働き始めて、22年間で30種類以上の仕事を経験してきたというですね、なかなかの苦労人です。1990年バブル崩壊直後に有限会社リードジャパンを設立しまして、自分らしく幸せに生きる、経済的に自立して自由に生きるをテーマに、研究実践を重ねている方です。で、そんな茶谷さんはですね、人生の中で、何度もこの龍馬の言葉によって自らを励まして、龍馬の生き方に自身を重ねてきたんだそうです。そして茶谷さん自身がね、感じてきたこの龍馬の心っていうのをブログで発信し続けていたんですけども、そのブログをまとめたのが今回の本なんですね。龍馬が語りかけてきた言葉を82個集めて、その言葉に茶谷さんが感じたことを解説として文を寄せていると、そういった構成です。さらにもう一つの見どころとしてはですね、先ほど武田双雲書って言いましたけども、書道家の武田双雲さんがね、毛筆でその龍馬の詩であるとか、あと題字をですね、何点か寄せています。武田双雲さんは1975年生まれで結構若い方なんですけども、3歳からね、お母さんである書道家の武田双雲に師事して、25歳で書道家として独立しています。皆さん書道家のことはあんまり詳しくないと思うんですけども、例えば2009年の NHK ドラマ天地人とか、あと吉永小百合主演映画の北のゼロ年とか、あと藤沢周平の原作映画の山桜の大事、タイトルロゴとかをね、書いてる方が、この武田双雲さんなんですね。では本の概要を説明したところでですね、実際に本の中から、龍馬の言葉と、それをね、解説している茶谷さんの文を抜粋していきましょう。
夢を諦めるのは一瞬じゃけんど、後悔するのは一生ぜよ。坂本龍馬が抱いた夢は日本を生まれ変わらせることでした。歴史にもしもはありませんが、万が一
坂本龍馬や勝海舟、西郷隆盛らが日本を生まれ変わらせるという夢の困難さに、その実現を途中で諦めていたら、一体日本はどうなっていたでしょうか。彼らも人の子です。もうやめようかと思った瞬間もあったかもしれません。いや、おそらくあったのだと思います。しかし彼らは自らの命や人生と引き換えにその夢を実現しました。だからこそ日本は欧米列強の植民地になることも、日本人の魂を失うこともなかったのです。彼らは天国で一生夢を追い続けた己の人生をきっと誇りに思っているでしょう。一度きりの人生です。夢を諦めないでいきましょう。もしその夢が実現できなかったとしても、最後までやりたいことをやったなら、決して悔いのない人生になるのです。はい、というわけで、もうこれは共感するしかないなという素晴らしい言葉と素晴らしい解説だったんですけれども、まあこのお話を聞いてね、もう一歩頑張ってみようかななんていう勇気が湧いてきました。ではもう一つご紹介しましょう。
足踏み。足踏みするのは停滞することじゃない。次へ進むために足場を踏み固めているんじゃ。人生にはどうしても前に進まない時期があります。前に行こうとしても現実には空回りばかりしているという状況です。坂本龍馬は幼少の頃、図体ばかり大きくて育児のない臆病な男の子でした。10歳を過ぎても寝小便を垂れ、12歳で地元の楠山塾に入っても勉強についていけず、同じ塾生からもバカにされて、最後には退塾させられるような少年だったのです。その後の龍馬からは想像もできないエピソードですが、全てが真実の話です。ではとても進歩しているようには見えない龍馬の少年時代は意味のないものだったのでしょうか。いいえ、決してそうではありません。その時代に龍馬が味わった頑張ってもできない苦しい思い、人からバカにされる悲しい思い、認めてもらえない悔しい思い、それらの思いを経験し、なんとか乗り越えようと頑張った時代があったからこそ、弱い者や虐げられた人々を助けようとする龍馬の大きな人間性が養われたのです。結果が出ない時やスランプの時は誰でも苦しいものです。しかし一見何も変化が見えない足踏みの時期こそ、人間が飛躍するため大事な時期なのです。
はい、これはね、僕もちょっとスランプの時期にね、ぜひ噛み締めたいなと思った言葉だったんですけれども、今ちょっと解説の中にありました12歳で地元の楠山塾に入ってもってありましたけど、この楠山塾、読み方がですね、ちょっと一応坂本龍馬記念館に確認したんですけれども、もしかしたら南山塾かもしれません。一応漢学の塾ということで覚えておいてください。で、龍馬がですね、幼少の頃ダメダメだったというのはですね、龍馬ファンの方は知ってるかもしれませんけども、まあ、知らない方もいるかもしれません。このあたりはですね、漫画なんですけども、武田鉄矢さん原作の、小山優さん作画、大井龍馬という作品がありますので、こちらがね、幼少時の龍馬をよく描いていますので、まあ、気になった方はぜひ読んでみてください。というわけで、本の中からね、2つほど龍馬の言葉および解説をご紹介しましたけども、いかがでしたでしょうか。まあこの他にね、残り80個の言葉があってね、まあどれもがね、まあ今の自分たちに龍馬が語りかけてくれるようなね、力強い言葉だったり、そうか、そういう考え方もあるのかっていうね、気づきをね、こうさせてくれるような言葉がたくさん載っています。心が弱っている時に読めばいいんじゃないですかってディレクター言ったんですけども、僕もねそう思うんですけども、それ以外にもね、やっぱりその坂本龍馬ってやっぱり時代の境目にいたすごいその先進的な人なんですよ。でその人の自由な発想法っていうのを学んで、今の自分を強くするために、いろんな言葉がね、人によって刺さる言葉違うと思うんですけども役に立つと思うので、まあぜひですね、この本目を通してほしいと思います。おすすめの読者層はですね、特に設定しません。もうどんな年代の方、もう老若男女問わず読んでほしい本だなと思います。では最後に矢島のドッグイヤー。はい、ブックナビゲーター矢島が独断と偏見でおすすめのページをご紹介するこちらのコーナー。今回はですね、龍馬のね、言葉だけをね、引用して、あえて解説は自分で読んでくれという形でね、まあ、無責任に行こうと思います。まずは一つ目。 見るという字を書いて剣と読むんでしょうかね、そういうタイトルですけども、中身がこんな感じ。
うつむいていたら大きな空も広い世界も見えんぜよ。
いいこと言うなと思うんですけども、これは80ページに書いてあります。どんな意味なのか皆さん調べてみてください。ではもう一つ、愛というタイトルです。
人は愛されていることには鈍感、愛されていないことには敏感ぜよ。
龍馬かっこいいな。116ページです。というわけでドッグイヤーでした。では書籍情報です。龍馬のごとく自分らしく幸せに生きる82の法則、茶谷清著、武田双雲書、インフォトップ出版より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、読みやすいのでね、ぜひ読んでほしいんですけれども、坂本龍馬ってね、どんな人かってまあいろんな説があるんですけども、僕はね今回の本を読んでいてね、坂本龍馬どういう風に皆さんに説明しようかなと思ったんですけども、あえてこんな方向で、多分ですね龍馬は幕末という変化の時期に現れた、その変化にね敏感な人だったと思うんです。で今もやっぱりその100年に一度の不況と言われる変化の時期だと思うので、どこかでね龍馬みたいな人が生まれてるかもしれません。で大事なのはやっぱりですね、行動すること、インプットは僕も皆さんもできてると思うんですけども、知識をね得るだけじゃなくて、何か一歩前に出る、諦めない、続ける、そういったね心を龍馬から学ぶことができたかなと思いました。まあ皆さんもぜひね龍馬から学ぶことたくさんあると思いますので、こちらの方お手に取ってみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、妄想ポエマー石橋優です。どうもよろしくお願いします。
妄想ポエマーなんだ。
はい、というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
座右のゲーテ、壁に突き当たった時開く本。はい、はい、斉藤隆さんがねゲーテをおすすめしている本です。
ほう、
はい、まあ、壁に突き当たった時開く本というサブタイトルですけども、はい、まあ、オーディオブックなので、はい、壁に突き当たった時に聞く本、ね、ということで、はい、まあ、今日はファイナルアンサーだなと。
でですね、まあ、こちらどういう風な内容かと申しますと、
はい、
あのゲーテの詩が書いてるわけではないんです。
そうなんですよね、
はい、ゲーテが今まで言ったこととかを現代に応用できるであろうというふうに斉藤隆さんが考察をしてるんですけれども、
はい、
まあ、いくつかちょっと面白いところを抜粋しようかなと思うんですけど、はい、いろいろ研究してみたところで結局実際に応用したものしか頭に残らないの。
なるほど、ね、まあ、知識詰め込むだけじゃダメだと。
そうですね、受験勉強、勉強のための勉強ではダメだと。
はいはいはい、
でちょっと意外なところ、
はい、
あれほど優れた人がその実何の役にも立たない哲学的な思考方法に骨身を削ったことを思うと悲しくなるよと。
なるほど、
はい、これはですね、あの哲学思想とかはほどほどにした方がいい。
ゲーテが言うんですね。
ね、意外なんですよ。
はい、まあ、実際ねゲーテのことね詳しく知らない方も多いと思うんですけども、
はい、
ゲーテはですね、なんか僕らの中ではこう若きヴェルテルの悩みが名作なだけあって、
はい、
なんか詩人のイメージがあるんですけども、
はい、
実はね科学者としても活躍してましたし
です、ね、
また政治家としても忙しい日々を送ったんですね。
はい、
でまあ、マルチプレイヤーでも何でもかんでも超一流だったと、
はい、
でそういう意味でね斉藤さんはすごいゲーテを尊敬してるんですけども、まあ、今のね知識をね取り入れるだけじゃなくて実際に自分で経験するなんてもね斉藤隆さんが普段から言ってることに通ずるところがあるの
です、ね、
まあ、もしかしたら斉藤隆さんの考え方の根源にもこのゲーテってあるのかもしれません。
はい、というわけで今回紹介したオーディオブックはですね、オーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセスは各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。